皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして今回は前回に引き続き、スペシャルゲストのゆうま中里さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ゆいま中里さんっていう、
ごめんなさい、
どう呼ばれ方としては何が
そうなんですよね。
日本語名だと中里
ゆいまですからね。なんか私ゆいまさんって呼んでる、中里さんって呼んでる、
そうですよね。
初めて聞く人は
言っちゃったな。
下の名前の方がもしかしたら呼びやすいかもしれないですね。
失礼しました。
はい、全然大丈夫です。
申し訳ございません。そして今回あれなんです、あの年内最後の回になりまして、
そんな機会に
こんなビシッと締めていただいて盛り上がって、ちょうどクリスマスイブですよね今日ね。
あ、そうですね、24日放送なんで、
はい、ハッピー
こんな
ホリデー
な感じでいきたいと思いますので、はい、あの前回は、ゆいまさんが発起人をされている FFP というファッションアワード兼エデュケーション一体型のアワープログラムの話をしたんですけれども、はい、今日はあのそもそもゆいまさんはなぜデザイナーを目指したのか的なところからちょっと、は
い、なんで深刻な感じになったの今。
あのそもそも一番、まあ、日本人では森花江以来の2人目となるパリオートクチュールで公式ゲストデザイナーにっていうプロフィールとかもよく拝読するんですけど、はい、そもそもオートクチュールデザイナーを目指されてたんですか。
そうですね、いや、あのそれこそアントワープを卒業した直後はまだそういうビジョンはなくて、はい、でただたまたま卒業してすぐに ある、まあ、アーティストの衣装をデザインさせていただいたんですね。でそれを、まあ、衣装を持ってでアメリカにいる方だったので、まあ、お届けに直接行ってお会いした時に、はい、まあ、すごくまずその方が喜んでくださって、
うん、
あ、この自分の作った服で目の前の人が喜んでくれてるっていう、まあ、すごいシンプルな体験なんですけど、すごくこう嬉しかったという、シンプルに
いいですね。
こう服を作って人が喜ぶってただそれだけで、その、まあ、感情がむしろこっちにも返ってくるというか、ダイレクトに目の前で人が喜んでいて、で、あ、これは楽しいなと、これもっといっぱいやりたいっていう思いが実はそこで生まれて、でそれから積極的にその直接、まあ、オーダーをいただけるスタイルの服作りをやりたいと思って、うん、で、まあ、それをもっと増やしていくにはどうしたらいいんだろうなと思っていったら、うんうん、オートクチュールという世界があるぞと、
うん、
でどうやらそれはパリにしかないらしいと、
うん、
他のいろんなファッションウィークは世界中にあるけど、どうやらパリにしかこのオートクチュール部門というのがないというのが分かって、うんうん、あ、じゃあここで何か自分のこのクリエーションを発表すればきっとこういう機会が増えるかもしれない、
うん、
というふうに思って徐々にその夢がこうできていったみたいな感じでした。
ちなみにちっちゃい頃とか何になりたかったんですか。
小さい頃はそうですね、でも表現したりとか、
うん、
何か人前に出て発表するとか、
はい、
何かを表現してそれで目の前の人が喜んでくれるっていうのは実はすごい好きで、
あ、
喜ばせたい、まあ、ちょっと、まあ、エンターテインしたいみたいなのは小さい時からあったかなという気がしていて、で、まあ、それがなんか、まあ、ファッションとも徐々につながっていったし、あの着るっていうことももちろん楽しいし、同時に作ったものでファッションショーって一つ舞台のようなものでもあるし、
うんうん、
なんかこうエンターテイメント性もあるし、なんかいろんな要素がこう複合的にあるっていうのが
なんか
面白いぞと思ってのめり込んでしまったというのがあります。
なんかオートクチュールって皆さん多分あんまり馴染みのない世界かなと思うんですけれども、まあ、こう言葉から想像するとすごく、まあ、押し立てというか、お一人のお客様に一番その方のためのお洋服を作るとか、はい、まあ、あのオートクチュール協会の加盟するには定義はあると思うんですけど、一般的なイメージはそういうイメージであって、はい、どちらかというとこう仕立て屋さんみたいなイメージもある、
うん、
でも一方で元々のオートクチュールっていうと、あれ、これ前木村さんとどっかで例えばスキャップな、ごめんなさい、で言うと、うん、なんかすごくパトロン的なと言いますか、すごく革新的なアイデアを持つデザイナーさんとか、新しいことを何かしたいっていう人のアイデアをお客さんが支えたいっ っていう気持ちもあって、うん、バスキャパレルとか多分そんな、あんな変わったね格好するの、積極的にするのって支援だと思うんですけど、お客さんが、はいはい、っていうそういう世界もあ、もともとはあったかなと思うんですけど、今のオートクチュールの世界って誰のためのな、まあもともとそのアーティストの方が着られたかとか嬉しかったっていうのがあると思うので、まあそういう世界もあると思うんですけど、
はい、
誰のための何の世界 なんすか、前置き長かったけど
これでもあのいろんな意味が今複合的にあるなと思ってます、はい、
うん、
もちろんその従来 その高級仕立て服というような部分もあるし、うん、手仕事みたいなものもあるし、うん、それこそセレブリティの方が舞台に立つ時の、まあ、特殊な、まあ、衣服という側面もあるし、うん、まあ、いろんなあり方がこう複合的にあって成り立っているなという感じはしているんです。で、私の、まあ、いつも使っている例えとしてはファッション業界の F1 レースみたいな立ち位置で、
うん、
まあ、車で言うと最も速いみたいな、
うん、
でファッションにおけるもので言うと、まあ、最も高価で最も美しい服を競う場みたいな、
うん
うん、でまあ、最も美しいとか高価ってその、まあ、その時代の価値が何かとか、
うん、
何を今人が価値と思ってるのかとか、
うん、そうですよね、
もしくは何を今美しいと思ってるかってこう時代とともに変化するので、うん、この辺が複合的に合わさって評価が決まる場みたいな感じだなと思ってます、う
ん、なんか2017年に森英恵さんと対談、うんうん、WWD の企画でしていただいたの覚えて2017年、あの WWD って実は森英恵さんがニューヨークから日本に持ってきた媒体なので私たちにとってはとても大切な方なんですけど、うん、があの対談された時にあのこれは あの時のものって小さなパーツを番号順にこう組み合わ、番号順に組み合わせていくとお洋服になるし、それはその人のに合った枚数、合った形で使用するというようなお洋服だったと記憶してるんですけど、一言森英恵さんが見てこれはもうアートねっておっしゃったんですよ。で、あ、うん、そうだなと私も思ったんですけど、あのなんかその中で一個お二人の共通点、中田さんと森英恵さんの共通点で、うん、日本人として意識していることはありますかみたいな話にもなって、うん、やっぱもともとオートクチュールもちろんパリのメゾンが始めたものに、うん、そこに入っていくって並々ならぬことですよね。並々ならぬことですよね。
そうです。
多分今もそうだと思うんですけど、はい、その中にやっぱり日本人として入っていくとか、はい、日本であるってことは強く意識されると思うんです、
はい、
っていう共通点があったと思うんですけど、
はい、
その辺ってどうですか、今のオートクチュールに日本として入っていく、日本人として入っていくって意識はあるのか、あんまないのか。
ありますあります、すごくあって、それはやっぱりあの日本のデザイナーを入れる、まあ、それこそ価値や意義を常に問われているなという、
うん、そうですよね、
あの気がします。で、まあ、日本のアイデンティティは、ね、あの絶対にこう求められるので、でもそれを今の時代に、まあ、それこそさっきの価値や美、美しさの基準と照らし合わせながらどう出すかというところは常に、まあ、葛藤しながらというか、そのダイレクトにこの和とか日本のコンテクストをダイレクトに示すべきか、少しその抽象的にして出すべきかとか、まあ、この辺のこのパラメーターというか調整は常にこの試行錯誤して、で例えばその着物の哲学というかあり方みたいなのは私はすごく興味があるし、あのそれこそサステナビリティとか、あの今の時代にとても必要なエッセンスがたくさん詰まってると思うんですけど、うん、一方でそのままだとなかなか機能的に着にくさとか今のライフスタイルには合わない要素がたくさんあって、まあ、こういったところの調整みたいなものはすごくこの腕が試されるというか、そういう気はしてますね。
まあ、みんな目が肥えていらっしゃいますもんね、見る方もね。でもそれはある意味スパイバーと一緒に組んで、組んでというかスパイバーの素材をこう洋服として表現したのは中田さんが早かったし、今も太く組まれていらっしゃると思うんですけど、やっぱそれもある意味今の日本
です
よね。
はいはい、まさにやっぱり日本ってその繊維というかテキスタイルの開発って、まあ、ずっとすごくこう、まあ、強いというか種類も豊富ですし、それこそ伝統的なものから最先端なものまで全部あるっていう状況で、デザイナーにとってはすごく恵まれた環境で、
あ、そうなんね、
なので、まあ、それをどう料理するかと、 でそれこそ F1 レースだとするとその速くなきゃいけないので、
うん、
どうその今の既存のスタンダードや、まあ、公道を走っている車から一歩二歩こう突き抜ける必要がある、うん、でその時にどんな素材をチョイスするかっていうのは常に問われるなと思ってて、
うん、
なのでスパイバーとか、新しい技術とかっていうのはその、まあ、積極的に取り入れるようにしたり、
うん、
で同時にそこに伝統的なものをこう組み合わせていくと新しいものって結構黙っていても取り上げてくださる新しさっていうところ で伝統的なものって黙ってても取り上げてもらえなかったりする、
うん、
でもその2つを組み合わせると、まあ、新しいものってその伝統がむしろ逆にないので重みがなかったりするんですよね、
うん、
価値がまだついてなかったりするだから新しいものとすでに伝統として価値があるものを組み合わせるとすごくいいシナジーが生まれて、
なるほど、
それが F1 レースの中で評価されるきっかけにもなるとか、
まさに、なるほどって私たち今日多分ずっと15回ぐらいなるほどなるほど言ってますけど、今日もう一つお伺いしたいことありますよね、
は
い、
ゆうまさんのドキュメンタリー映画も制作されてたじゃないですか、
はい、
燃えるドレスを紡いで、私もこれ見させていただいたんですけど、ケニアに行かれてそこでこう、うん、衣服とは何か、物を作るとは何かというのをこうゆうまさんが自問していく様子が描かれてたんですけれども、あれを作ろうと思ったのは何でだったんですか？
あ、そうですね、きっかけは、まあ、デザイナーとして服がどう終わっていくのかをもっと知りたいと思ったっていうのがあって、まあ、国内でもリサイクルセンターとかちょこちょこ行かせてもらってたんですね、
はい、
でそれを見ると結構面白いというか、いろんなインスピレーションが湧いてきて、あ、こういう服は結構たくさん破棄されているなとか、新品な状態でこれって捨てられてるけどなんでだろうとか、まあ、いろんな疑問が湧いてきて面白いんですよね。どうやらそれが最終地点じゃないというのが分かってきて、国外に行ってるらしいみたいなのが分かってきて、じゃあその先もやっぱり見ておくべきだろうと、まあ、その作り手というか生み出す側として、で、まあ、そういうのを思っていた時に、たまたま映画監督の関根光斎さんに、まあ、お会いして、で意気投合して、でこれちょっといつか見に行ってみたいんだよねっていう雑談マジで話していたら、それなんか映画にしたら面白いかもというアドバイスというかアイデアをいただいて、であれよあれよとうちにそれがこうプロジェクト化していって、で、まあ、行くことになっていったというのがきっかけでした。
面白いでは済まなかった経験でしたよね。映画を見た方は多分皆さん本当に、この間も一緒にゆいまさんと拝見するっていう機会があったんですけど、ある企業さんのところに、皆さんその映画を見終わった後動かないんですよ。動けないの、なんかこういう間がなんていうか、こう何をどう捉えていいのかも、まあ、うずたかく、まあこうもともと古着として輸出という名の、まあ、廃棄、まあまあね、まあ、言葉をもっと言えば、まあ、押し付けみたいなところもありますよね。それは日本だけではなくて、まあ、世界各国から来たものが、まあ、商品となってそこで扱われるだけじゃなくて、廃棄されて、でも埋め立てでもなくひたすらうず高く山となり、食品ごみとかと一緒に山となり、そしてそれで生活している人たちもいるといったところに行き、マスクをしてたけどインタビューするのにマスクをしてたら失礼と思って外しちょっと体も大変なことになったりしましたが、だから面白いでは済まなかったって感じじゃないですか。そ
う
です
ね、本当に文字通り体を張って行ったという、うん、非常に貴重な体験をさせてもらったなという、うん、でもやっぱり体を張って行っただけあって、その今までこの、まあ、環境問題とかを、まあ、ニュースいろんなところで見ていたので知ってはいたんですけど、実感が実はなかったんだなっていうのも言って分かったっていうか、
なるほど、
その場の匂いとか、その見たことない物量でもうなんかめまいがするぐらいの物量が目の前にあるとか、そこに自分がいるっていうリアルな体験をした時に、あ、これはまずいことになってるなっていうのが、その体で分かるというような 体験で、うん、まあ、やっぱり行って自分の目で見るっていうことの、まあ、大切さを知ったという。
私たち多分まだ知らないんだよ、木村さん。
ですね、
あのこれだけ話にしてるけど、
ぜひあの
尊敬します、
ね、私あの実はその後も、はい、ツアーガイドじゃないですけど、
行ってらっしゃるんですか、ケニア。
2回行っていて、2回目はあの映画にも出ていたエプソン社の方をお連れして、うん、直接一緒に見るっていう体験をして、で一緒に見るとまたマインド変わって、
うん、
でいろんな会社の方針とかがあの変わっていくかななんて期待してやってみたんです。
まあ、その服の最終地点といいますか、ね、廃棄の最果てだけじゃなくて、もう一つ渇水というか水がこう非常に枯渇している地域にも行かれて、あ、はい、まあ、その方たちともいろいろ話をされて、まあ、それがコットン栽培も関係しているかもしれないしということは起きながらも、すごく辛かったと思うんですけど、そこでちょっと救いといいますか、光も見出してらっしゃったじゃないですか、はい、あそこは何だったんだろうっていうのは。
そうですね、いやあれは本当に実はまあ、本当は最初はゴミの山を見に行くっていうだけだったんですけど、
うん、
どうしてもその、まあ、プリミティブなというか伝統的な暮らしをしている人たちに、まあ、会いに行きたいとちょっと無理を言って、うん、で支援物資を運ぶ飛行機に無理やりちょっと乗せてもらって、うん、観光では行けないかなり奥地に行かせてもらったんですね。でそこは干ばつで、まあ、雨がもうしばらく降らなくなってしまって、もともと砂漠地帯なんですけど、まあ、さらにこの井戸の水位が下がってしまって水がないというような地域に暮らしている方に、まあ、話を聞かせてもらうと。で実際この雨が降らなくなってしまっている現状をどう今考えられているかというか、まあ、そのリアルな声を聞いてみたいと思ったんですよね。
すごくないです。
でそれでやっぱりそのなんて言うんでしょうね、雨が降るように祈るしかないっておっしゃっていて、
うん、
なるほどと。でまあそのなんて言うんでしょうね、もうそれもやっぱりちょっと数分いると口の中が乾いてくるような乾燥してるんですよね、うん、ここで水がないってめちゃくちゃ怖いなっていう体験があるんですよね。でそういう状況の中でふと見ると非常に美しい、まあ、ビーズの装飾や伝統的な衣装をまとっている方たちがいて、でその水がないという危機的な状況でもあるにもかかわらず、そのビーズの装飾をまとっているっていう、その喉の渇きは潤わないんだけれども、でもその装飾をまとうっていう、うん、ここになんかその人間が衣服をまとう根源的な意味があるんじゃないかなっていう気がして、うん、なんかその服はもういらないんじゃないって前半のゴミ山でなんか言われているような気がし、一方で後半砂漠地帯で、まあ人にとっての尊厳はやっぱり衣服によって保たれているんじゃないかと思うと、デザイナーの仕事はまだあっていいんじゃないかみたいな、その肯定と否定の両方がこう降ってくるみたいな、
でそれを数ヶ月後のオートクチュールで表現するしたっていうことですもんね。でもあれからもう3年
そうですね3年経ちますかね。
うん、今何を思うんですか、
うん、気になる。
そうですね、まあ、それ以降よりその作ることにそのモヤモヤが生まれるようになったというか、まあ、これはいいことでもあると思っていて、うん、そのアクセル全開で生み出そうっていうエネルギーがある一方、うん、ちょっと立ち止まってもうちょっと考えようみたいな、こうアクセルとブレーキ両方踏むみたいな感覚はあれ以降良くも悪くもというか、まあ、どっちかというと肯定的な意味もあるかもしれないですけど生まれていて、じゃあそんな時に、まあ、そしてでもそのつい先日は私パリに行って、あの某百貨店に某ファストファッションブランドが入ってデモが起きてるみたいなニュースの、 あの現場をちょっと見てきたりして、
あ、へえ、そこも行かれて、
はい、
ジャーナリストなんですか。
でやっぱあれを見てケニアのマーケットがフラッシュバックして、
うーん、
今もなおこの加速は止まってないというか、まあ、それはこの資本主義の原理原則で言ったら、まあそりゃそうなるよねと、その別に間違ったことをしているかどうか議論はあるにせよ、システム上そういうのが生まれるよねっていうのもあるし、うん、一方でこれは間違いなくあのケニアにたどり着く服がこの中に何パーあるだろうみたいな思いもありながら、
うん、
で引き続き3年経っても現状は変わらないというか、うん、加速しているのかなという気もする、まあ、そういう中でこのオートクチュールという場から何を発表しようかなっていう、日々この考えてるんですけど、
答えあるんですか？答えじゃないのか、答えというか次のステップ、答えではないのかな、次の一歩。
そうなんですよね。でやっぱりその例えばこの AI が出てきて、その経済合理性はより加速するだろうなと、でそれによって例えばの前半で話していたこのエモーショナル、エモーションを書いてしまった服はより増産される傾向にあるだろうなと思うと、今できることはもうとにかくエモーションになるな服、塊みたいなものを出して、この両方が今存在する必要があるなと、この世界にね、でそれによってやっぱりそのなんて言うでしょうね、バランスを取るじゃないですけど、人がやっぱりあ、なんていうか、こういう服も今あるんだなとか、これで、まあ、ある意味カウンターですよね、でそれ両方必要で世界のバランスが保たれると思うと、私の役目はこのカウンター側を全力でやろうっていう、あの気持ちです。
昔あの白いシャツ、白にかけるプロジェクトみたいな、あの持っている白シャツをこうデザインを加えるというかしていただくみたいなプロ、あれもある種エモーションというか自分の思い出とか、
まさに、
そういったことがより進化させていく。次は1月ですか？
そうですね、
年2回です。そのこのハードな自問自答を年2回答えを出していくんですか？
そうなんですよ、これは本当に。
そのペースについてはよく言われるじゃない、デザイナーのクリエイティビティを搾取してるんじゃないか、今の既存のファッションサイクルはみたいなこと上がってくると思うんですが、そこに対しては当事者としてどうお考えですか？
いや、ね、デザイナーによってはもう何本もすごい数のコレクションをこなされている方も、まあ、もちろんチームあってだと思いますけどいらっしゃると思うので、なかなかタフだし、その一つのデザインやコレクションに込められる熱量も下げざるを得ないというか、その、まあ、チームがあってこなせるのはあれど、一人の人が込められる、エネルギー量って限界があると思うので、まあ、小分けにしていくことにはなってしまうと思うんですよね。でそれは果たしてさっきのこのエモーショナルな話とつながってきて、本当にいい状態なんだろうかと。本当はもっとデザイナーが一箇所に集中してエネルギーを込めた方が世の中にとってはいいのかもしれないなという気もするんですけどね。
年2回というのは、
年2回でも相当ハードだと思ってますけどね。
でもやっぱり年2回ぐらい、さっきの前半のトークの時にある意味こう設定を決める、ソーシャルリスポンシビリティとクリエイビティの両立という設定があって、それっていう話があったと思うんですけども、アワードに関して、ご自分の中で年2回という設定が、
確かにそれはなんていうかルーティーンとして、そのこの6ヶ月っていう時間で何ができるかっていう、そこの工夫っていうんですか、時間の使い方の工夫はやっぱどんどん回を重ねるごとに、その良くなっていくというか、そのこの時点でこの意思決定をすると最終的なアウトプットがもっと良くなるとか、だんだん分かってくるんですよね。だから経験値がないと粘っていっぱい考えちゃうとかしちゃうんですけど、そういうのがどんどんやっぱ減ってくるので、その、まあ、回を重ねてそのルールがやっぱり決まってるからこそ工夫ができるっていうのがあって、これは毎回8ヶ月10ヶ月とか変わってると工夫しようがないっていう、はい、
何かあの収録前にゆうまさんがいつも黒い服を着ているねっていう話をして、なんで黒なのって言った時に、常にこのレディーな状態というか、なんていうんですかね、はい、こう整った状態にしておきたいっていうようなざっくり言うとお話を伺ったんですけど、そうですね、やっぱそういった状態で常にいないと、今みたいなリズムもでも、
そうですね、
無理ですよね。
いや本当にあのなんていうかスポーツアスリートみたいな、
ね、そうですね、
この6ヶ月の間に体調を崩してしまったり、やっぱこう心身ともにみたいなことで、あのちょっとこう例えば不安定なメンタリティだと自分のデザインを信じられなくなって時間がかかっちゃう、より意思決定に迷っちゃってとか、そういう迷ってしまうとどんどんどんどんその時間がなくなってしまうので、まあ心の状態を整えておくっていうのはすごく重要だと思ってて、
どうやってやってるんですか、なんか心がけてる、
まあ、そうですね、まあ 例えば食事をそのバランスよくとるとか、
アスリートだ普通にアスリート
睡眠とか運動するとか、
脳とか美意識っていうのもある意味アスリートというかあれなんですね
まあそうですね、まあ、あとインプット、そのいいインプットをたくさん常に摂取しておくとか、瞬発的にこういい判断をするためにインスピレーションを得るために常にいいインプットをするというのも結構大事だなと思ってて、
だんだんちょっとお寺にいるような気持ちになるなんていうかこう禅僧のような、なんかそう言われることないですか？
そうですね、
なんかあります？
あるかもしれない。いやでも そういうことなんだろうなっていう気がしますね。でも続けていくことで、その、まあ、来年で10年になるんですけど、クチュールを始めて、やっぱりその重ねて続けていくことで行き着く境地ってあるなっていう気がするんです、うん、その毎年毎年ちょっとずつちょっとずつ良くなっていくっていう実感があるので、だから重ねていくって大事だと思います、ね、
ちょっと年末にふさわしいお話でしたね。
なんか、まあ、やる気が
やる気になりましたよね。
このチャッチー私のやる気とかいう言葉をいや、
やっぱり
ゆいまさんの前で言うのも
ちゃんと寝てちゃんと食べよう
精神を安定させて自分を信じようみたいな。
あといつも笑顔だもん、
ゆいまさんゴロスをいっ
ぱい、ゴロクをね、
絶対愚痴とかなんかネガティブなこと言ってあんまり
聞いたことそれあるん
ですけどね、まあ、そうですよね、
はいはい、なんかそういう息抜きとか何されてらっしゃるんですか？
いやどうだろうな。でも健全、今いい状態だなと、でいいクリエーションができてるなっていう状態が一番心地よいんですよ。
なるほど。
でそれ乱れてるとすごいストレスになっちゃって、なので
ね、
今いいアウトプットができてるなみたいなのが実は一番リフレッシュでもあるっていう、気がします。
でもとかいうのも違うんですけどでも思考ずっと思考されてるじゃないですか、きっとおそらくそれをこう止める瞬間というか、エネルギー使いすぎちゃうんじゃないか、なんか私の相談事みたいにな
ってるんですけど、そうだね、多分なんか悩み来年に向かってね
これはあんまり良くないかもしれない、お酒は飲みます。
あ、お酒飲みませんっていうの
お酒されたらもう私無理だわと思って。
お酒はすごく私の中ではそのなんていうか回転速度を緩める、
あ、そうですね、
まあ、装置というか、だからやっぱりこう夕方夜になってきて、例えば一人で作業するときにアトリエでもお酒を入れて作業するとか、すごくいいアウトプットが出たりとか、
へー、じゃあ飲みながら帰ってもいいやというすぐ影響されて分かりました。ちょっとじゃあいいお時間になってきましたので、まあ、年内最後ゆいまさんのお迎えできて我々は嬉しい限りで、
2026年に向けてメッセージをどうぞ何かいただ、1月は何楽しみにしててねとか、そういうオートクチュールの発表、
なんか今実は陶器にすごいハマっていて、まあ、陶芸なんですけど粘土を使って服を作っていて、
ほよ
でこれだけ、まあ、いろいろその最先端のテクノロジーをいろいろ試した結果今粘土にたどり着いてるっていう
粘土で服
で、すごくプリミティブな行為でその土をこねてで形を作って
焼く、土偶ってことですか？土偶っていうか
まあそうですね、
縄文ってことですか？まあ、
縄文的な行為だと思う、
ね、
まあ、そこからつながる変わらぬ、まあ、人の営みだと思うんですけど、なんかそのなんていうんでしょう、これだけテクノロジーとか AI がこう加速するとなぜか自分の気持ちがプリミティブな方に触れるっていう感覚があって、まあ、それは素直に従ってみようかなと思って、
でもなんか見たいっていう気持ちにさせられますそれ聞くだけでも、
1月、
はい、
いつですか？決まってるんですか？
1月28日ですね、はい、
皆さん楽しみに、
ぜひぜひ、
私の1月の楽しみが増えました
楽しててください。
今日この
辺本当に素晴らしいお話をありがとうございました。
皆さん良いお年を。
良いお年を。